はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、はい、本日はちょっとメールを2通ほど、読まさせていただいて、
はい、
お答えさせていただきたいと思うんですけど、1通目はですね、
はい、
この間の春のセミナーの DVD いつ頃発売ですかというメールいただきまして、
はい、
今ちょうど編集をどうしようかなっていう、うん、長いからですね、
うん、
それをね、ぐっとこう凝縮させて、それでもね、やっぱり DVD2 枚もん、3枚もん、
3枚も
ん、3枚組、
1時間半、1時間ぐらいですか、1枚
1枚1時間半ぐらいですもんね、マックスでね。
はいはい、
うん、だから、それぐらいまでにちょっとこう編集していく作業が1ヶ月ぐらいかかるので、
うん、
だいたい7月ぐらいかなと思ってます。
発送できるのが、
販売開始みたいなのが、
あ、はいはい、
もうしばらくちょっと時間いただきたいと思います。
はい
はい、特典映像なんてね、計画しておりましてですね。
特典映像何入れます？
何入れるか、だいたい入れるもんは決まってるんですけど。
あ、そうなんですか。
またそれ録画せなあかんので、そういう企画も入れて7月になるので、ちょっとお待ちいただきたいなと思います。
はいはい、
はい、それとですね、もう1通、
はい、
大いなる自由を知りたいさん、
はい、
どうしてもどうしても足立様にお聞きしたいことがあります。
うん、
私は今まで生きてきてとってもとっても後悔していることがあります。
はい、
すごくすごく強い衝動が湧き起こってきて、自分ではどうしようもなく、
はいはい、
その時はそれが良いことだと思ってやったことなのですが、
うん、
今ではそれが大後悔で、
はいはい、
でももうそれは今では取り返しのつかないことなのです。
うん、
それでほぼ毎日、その大後悔の思いがことあるごとに湧いてきてとても辛いのです。
はい、
自分は実は大いなる全ての存在であるとの真理に気づけた時、
うん、
このような大後悔の思いもきれいさっぱり消えてしまって、大安心大自由の心持ちになれるのでしょう、なれるのでしょうかと。
はいはい、
いうことでございまして、はい、とってもとってもってね、
うん、
すごくすごくって書いてますから、
はい、
大変な後悔なんだろうな、大変なことやっちゃったのかなと、うん、内容は書いてないんですけどね。
あ、書いてないんですね。
中身何やったかというのはね。
ああ、なるほど、
うん、でもこういうことってあるじゃないですか。
うんうん、
あの時に戻ったら、
ね、
あれは明日だ、人生こうならなかったのにってね。
なんかね、
うん、それはもう誰もがそんなあるんじゃないですか。
あるでしょうね、
うん、だからね、まあこれはね、どこで決着がつくかというのは、結局、まあここにこの方も書いていらっしゃいますけども、
はい、
自分は誰かというね、
うんうんうん、
ことにも感覚的にはっきりした時に、
うんうん、
この後悔ということをやらなくなるんですね。
うんうん
うん、だって後悔してるってことは結局自分の意思で全てやってるってことじゃないですか。
ああ、なるほどね。
そうですよね。
はいはい。
自分がやってる、あれを自分が選んでしまったからこうなったんやと。
うんうん、
自分が選んだんだっていうね。
うんうん
うん。個人の意思っていうのはここにあるわけなんですけども。
あ、はいはい。
それ超えてしまうとですね、
うんうん、
もうそんなもんなかったんだっていうのわかるんですよ。
はいはい。
うん、その時に、後悔ということはもう実際行為として行われなくなる。
うんうんうん。
分かっちゃってますからね。
はいはい。
後悔してもどうしようもないんだってことが。
うん、そうですね。
うん。ですから、この大いなる自由を知りたいさんに書かれてる通り、
うんうん、
自分は誰かということに感覚的にはっきりした時に、大安心大自由の心持ちになれると、
うんうん、
いうことでございますね。
はいはい。
まあこれも理屈じゃね、ちょっとどうしようもないところでね。実際後悔っていう、まあ思考がね、後悔してる思考っていうお客さんがやってきてるんでしょうけども。
まあそうですね、
これはまだね、自分があの時、ああしたからだ、だからダメだったんだっていうね、
うんうん
うん、そういう思いがね、まだ強いんですよ。
まあ、行為はあっても後遺者はいないってわけ
です
ね。
そうそうそうそう。でもね、そのこと分かったところで、後悔がなくなったところで、
うんうん、
結局ここに書いてあるように、
はい、
僕だとしてもそれが良いことだと思ってやるしかないんですよ。
ああ、そうですね。
これからも。
そうですね。
それが良いとは限らないんです、そして。
うんうん。
これは一緒なんですよ。
はいはいはい。
うん。だから何も変わってないね、実は。
うんうん。
ただ後悔という行為をしなくなっただけ。
まあ、すっきりしてますよね。
そうそう、それだけ。反省はしますしね。
うんうん。
あ、だって一回失敗して二回同じ失敗するわけにいかないじゃないですか。
ああ、そうですよね。
同じことをやらないために反省はやるんですけども、うんうん、後悔ということは個人意思があるという前提で行われる行為なので、
はいはい。
これはやらないからめんどくさくないと。
うんうん。
シンプルになっちゃったってことですね。
はいはい。
はい、ということで、よろしいでしょうか。はい。またね、こういうショート、メッセージね。
いいですね、なんか。
そうなんですよ。こういうのも、うん、ぜひ取り入れていきたいと思うので、どんどん質問いただきたいと思います。
はい。
はい、ということで、本日もよろしくお付き合いください。
Rocku Channel.
はい、今回は○○が怖い後編ということで、
はい、
お送りしたいと思うんですけども、何々はこら、ね、○○が怖いって結構みんなあるよね。
ありますね。
あるよね。ピカちゃんなんかあんの？
僕はもう蛇とかね。
おうほうほう。
蜘蛛とかね。
うんうん。
まあ、爬虫類、虫関係。
はいはい。
ダメですね。
ああ、なんか小学校のノートから。
はいはい。
昆虫の写真が消えたっていう話がニュースになってましたな。
ああ、あれですかね。ジャポニカ。
ジャポニカや。そうやす。です。
そんなんあったんですね。
僕ら
は消えたいう話は僕知りませんでしたけど。
うん、やっぱり昆虫嫌いな子供が多くて、
うんうん
う
ん、
もう見たくないいうことで、こう画像、でもまた復活させるという話もありますね。
あ、そうですか。
うん、そうそうそうそう。
田舎にはもう絶対住めないですよ。
あ、ピカちゃんね。
お、嫌ですもん、ほんまに。
ああ、出てくるわな。
お、出てきますもんね。
蜘蛛なんて、なんかいっぱい言うし。
とんでもないですよ。
うん。僕も沖縄で、なんだ、ヤモリですか？
はいはい。
ヤモリ気持ち悪か、もちろんこの内地にというか、この辺に神戸にいるときにヤモリなんかおったら、うわーってなるけど、うんうん、沖縄必ずいるんですね。
必ずおるんですか？
アパートの壁には2、3匹。
はいはい。
うん、それで、なんか、ちょっと今忘れたけど、鳴き声がしてね、夜になると。
泣くんですか？
泣くんですよ、キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュって。
それ
がね、すごくね、可愛い鳴き声になって、最初はびっくりしたんやけど、
うん、
だんだん慣れてきて、
うん、
だんだんだんこう癒しの感覚になって
へえ、
いたら安心するような感覚になってくるんですね。
はいはい。
うん、でね、恐怖症っていろいろありましてね、高所や閉所が怖いっていうのも結構メジャーですよね。
うん、うん、そうですね。
ね、でもそれ以外に電話の着信音が怖い。
お、
着信恐怖症っていうんですって。
ああ
、あと人形が怖い、人形恐怖症。
はいはい。
とピエロだけが怖いというね。
なるほどね。
ピエロ恐怖症とかね。
うん。
で、よく尖ったものに恐怖を感じ、先端。
先端恐怖ね。
うん、などなどね。
うん、うん。
欧米ではですよ。
はいはい。
ね、500を超える、
うん。
恐怖症が正式に認定されてると。
へぇ
ー。500も認定されちゃってるわけですからね。
すごいですね。
うん、それだけいろんな恐怖症があるんですけども、
うん。
最近ね、出てきたものの中にはですね、
はいはい。
面白いなと思ったのは、この、Facebook 恐怖症。
うん。
というものがあるらしいんですよ。
いいねかなんかですか？
そうそうそう。いいねもある。で、ですから、その Facebook 僕もちょっと登録はしてるし、
うんうん、
結構あなたは割と活発に、
そうですね。
ね、やってますよね。
やってますね。
ね、だから、その、まず始めたばかりの時って新しい世界ですから、
はいはい。
ワクワクドキドキして楽しいなっていう方も多いと思うんですよ。
うんうん、
で友達増えてくると、
はいはい、
まあ、承認の欲求も満たされていくわけで、
うんうん、
嬉しいですしね、
うんうん、
一生懸命コメントしたりメールしたり、
はいはい、
どっぷりハマっていくんですけども、
うんうん、
最初はね、楽しくやってるんですけどもね、
はい、
快楽と苦しみワンセットですから、
うんうん、
快楽にも慣れてきて、
うんうん、
だんだん面倒くさくなってくる人もいるんですよ。
ああ、はいはい。
うん、コメントしなければならないとかね。
うん、なんかね。
うん、友人にならなければいけないとか。
うんうん、
メールを返信しなきゃいけないとか、
うんうん、
あだんだんこう強迫観念でやるようになってくるというかね、
はいはい、
するとやっぱりストレスになってくる。
いや苦しいですよね。
うん、やり始めて最初はいいんだけどね、
うんうん、
であと Facebook で人とつながるということは、まあ、知らなかったことを知ってしまうというね、
うんうん、
そういうことでもあるわけで、
うんうん、
友達の成功や才能を見せつけられることもある。
あなるほどね。
ねえ、妬みやねこの挫折感の原因にもなるし、
おうおう、
自分だけ女子会に誘われてないじゃん。
ああなるほど。
いつの間にやってたんだとかね、
あのタグ付けような怖いですね。
そう、
勝手に行きますもんね。
そうなんだ、あれ私なんで誘われてないのとかね、
うんうん、
孤独感や劣等感を感じて落ち込んだりするわけですよ。
はいはい、
もう嫌やFacebook なんかやりたない見たないっていうね、
うんうん、
と思いながらもみんなが何をやってるのか気になって仕方がない。
あ、はいはい、
見たくないけど見たいみたいな、
うんうん、
怖いもの見たさって言葉ありますけども。
ありますね。
そんな感じでね、もうなんか異様なストレスの中でやってる人がいるんですね。
はあ
これを Facebook 恐怖症と呼んでるらしいんですけども、
はいはい、
うん、まあ関連浄化やってる人は、まあ、自我が何に執着してるかでよくわかるんでね、
うんうん、
内観のネタにすればいいんですけども。
そうですね、
うん、一般の方にはちょっと辛いんですね、やっぱり。
ああそこから抜けられへんですね、なかなか。
もう登録 もう削除したいんだけどもできないね、
うんうん、
うん、何してか気になるみたいな、
うん
うん、だからそれ辛いなっていう話なんですけども、
はい、
さて前回あの怖がることを怖がってるうちは何にも変わらないよっていうね、
うんうんうん、
話をさせていただいて、
はい、
うん、感じることを自分に許可すると、
うんうん、
ね、よし怖がってやろうじゃないかというね、
はいはい、
そういう感じになる、
うんうん
うん、怖がることを楽しむ、
うんうん、
これってさ、
ええ、
別に不自然じゃないじゃないですか。
まあまあそうですよね。
で業界の至るところでですよ、
うんうん、
怖がることを楽しんでますよね。
ありますね。
でバンジージャンプとか、
うん、
ジェットコースターとか、
お化け屋敷とかね。
その通り、ね、うん、ホラー映画見に行ったり、
はいはい、
ね、いろいろあるわけなんですけども、
うん、
共通点は、
ええ、
それを選んだのは自分であるっていう自覚があるんですね、
うんうんうん、
気がついたらバンジージャンプやってたってことないでしょ
ないです ね
橋の上に気がついたらいたってことないじゃないですか、
うんうん
うん、誰かに誘われたとしても、
ええ、
ね、自分の意思でジャンプ台に立ってるわけですから、
はいはい、
本人に自覚はあるんですね、
うんうん
うん、ですから、大切なのは自覚、
はいはい、
本人が怖がることを受け入れてるってことなんですよ、
うんうんうん、
準備 OK さあ来い、そういう感じになっているかどうか、
はい、
ですからこの怖さを楽しめるって人は、
うんうん、
怖さっていうのはこの自分の目の前にあるんですね、
はいはいはい、
うん、しっかり恐怖の正体が見えてる、
うんうん、そうですね、
だから怖いんだって分かってるんですよ、
うんうん、
お化け屋敷怖い当たり前という、
はいはい、
そこに入場券払っていくんだと、入場券払
ってわざわざね、
うん、だからその怖さを楽しめる、
うんうん、
バンジージャンプもね、ジェットコースターも同じくでしょ、
うんうん
うん、で逆にこの怖がることを怖がっているっていう人は、感じることから逃げてますから、
はい、
怖さが自分の後ろにあるんですよ、
うんうん、
見えない、
はい、見えないですね、
ですから苦手なものに後ろから追っかけられるような感じ、
うんうん、
相当なんか怖いじゃないですか。
あのジェットコースターで目つぶってる人おるけど、
うん、
あれのが僕怖いと思いますよ。
あ、せえな。
ほんまに。
見えてる方がええわな、ま。
しっかり見えてる方がええ。
うん。
目つぶったる人ほんま怖いと思いますけどね。
そうそうそう。でもさ、その、やっぱりその、例えば、テレビで、うん、怖い話とか見て、怪談とか見て、なんか後ろになんかいるような気がする。
ああ、そうですよね。
あの恐怖。
うんうん。
ああいうものにこう、あるわけですよ。
はいはい。
うん。でもその恐怖の正体っていうのは自分が作ってるもんでしょ。
うんうん、そうですね、うん。
怖さから逃げようとする自分が作ってるもんであって、これがいらないんじゃないかと。
うんうん。
うん、これをもう余計なんだね、と。
うんうん。
いうふうに思うわけでね。
はい。
先日あのガイドコースの方で、空腹の恐怖というね。
はいはい。
日記を書かれたある女性の方がいらっしゃいまして、
うんうん。
お腹が減るのがとても怖い。
はい。
ね、少しでも空腹を感じると不安になるっていうね。
うんうん。
その不安をかき消すために、ついつい何か口にこう入れてしまう、お腹に入れてしまうというね、
うんうんうん、
ことなんですけどね、これはね、僕もよくわかるんですね。
ああ、はいはい。
パニックやった頃、こんな感じで食べてました。
ああ、そうですか。
空腹を感じたくない。
うんうん、
空腹を感じることは怖い、
うんうん、
ですから、なぜ食べるのかって聞かれると、
うん、
ほとんどの人はお腹が空いたからと、答えると思うんですけども、
はい、
僕の場合はこのお腹が空かないように食べるんですね。
お腹が空かないように
空かないために食べる。
ああ、なるほど。
そろそろお腹が減ってくる時間だよねと、
うんうん、
じゃあ、その前に食べておこうかということですよ。
ああ、朝パニックになってからですか。
もうだからもうパニックがもう出る前からこんな感じやったと思います。もともと
そういう感じでした。
感じでしたね。
ああ、なるほど。
それがもういよいよはっきりしてきた。
うんうん。
うん、でか自宅だといいんですよ。
いつでもね食べ
る。うん。で困るのはね、外出先で仕事の打ち合わせなんかやってるとね。
うん。
ちょっとやばいんですけども。お腹が減ってきたと言っても子供じゃないからね。
そうですね。
お腹空いたんで何か食べてきますと。
うんうん。
いうわけにいかないじゃないですか。
はいはい。
商談なんかしてるとね。
ええー。
うん。だからこれでねよくパニックになったんです。
ああ、お腹減ってきた、やばいみたいな。
けど食べられないという状態が。
うんうんうん、
恐ろしいんですね。
ああ、なるほど。
やばいっていうね。
うん、
う
ん。
よく考えたら、ようある話なんですよね。社会人としては。
そうですよね。
食べれない時もあるじゃないですか、忙しく
て。そうですよね。
うん、そんな、やばいってわけじゃないんやけど、
うんうん、
そういうやばいという状況を自分で作り出してしまうわけですよね。
うん、うん。
それがパニックの引き金になると。
ああ、なるほど。
うん。もちろん今ではもう空腹はただの感覚でね。
うんうん、
肯定も否定もしてないですし、やってくる感覚の一つですよね。
はいはい。
うん、で減量してる人間にとっては、
うん、
空腹を感じてる時って、脂肪が燃えてる時ですからね。
そうですね。ラッキーですよね。
ラッキー、今もラッキー、喜ばしい感覚なわけですよ。
うんうん。
ちょっと昔は恐怖の対象だった。
ね、同じこと起きてますのでね。
そうやんね。それでは、そう同じ空腹感やねんけど、今では歓迎すべき感覚ですから。
うんうん。
結局のところ何を怖がって何を楽しむなんていうところはですね、
うんうん、
自我のさじ加減と
得意のさじ加減ですね。もう
そう、恐怖なんて実体がない。丸々イコール恐怖っていうもんなんてどこにもないんですね。
そうですね。
ね、
うん、
だからないからこそどうにでもなるんですよ。
そうですね。自由に作れますよね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。だから別に、あ、じゃあ私もその恐怖いらないと思えば、克服できるわけでね。うん。と言っても、まあ、必ず恐怖を克服しなければいけないわけでもない。
はいはい、そうですね。
逃げたい人はさっさと逃げればいいですし。
うんうん、そうですよね。
克服したいっていう人はど真ん中に突っ込んでいくと。
うんうん。
うん、ですから本人がどうしたいのか。
はいはい。
まあ、それが全てであると。
うんうん、
いうことでございますよね。
うんうん、そうですね、うん。
だから単純にね、さっきピッカルちゃん言うたように、何やったっけ、蛇が怖いとかね。
はいはい。
うん、単純に怖いと思い込んでたものであれば、
うん、
まあ感じることを許してね。もう蛇に向かい合って感じきれば、うん、もう恐怖の対象っていうのはもう消えていくわけですよ。
うんうん。
うん、いや好きになるわけじゃないですよ。
まあね、そういうことですよね。
うん、蛇はもう見たら怖いから嫌なんだっていうのはなくなって、
うん
うん、別に気持ちいいわけでもないけども、本来のヘビっていうのが見えてくるわけであって、
そうですね、
うん、
柄まで綺麗に見えるかもわかりませんね。
そうやね、あれ、うん、っていうね、
うんうん、
意外なところに気づいちゃったりしてね。
そうですよね。
そうそうそうそう、今はもう見ただけで嫌ですけどね。
もうあのくねくねだけゾッとしますよね。
そうそうそうそう。で、例えば中にはこれエビが怖いっていう人もいるんね。
はあ、はあ、エビね。
でも、原がアレルギーだったっていう場合もあるんでね。
うんうん。
無理して克服しようとして食べないように。
はいはい。
ちゃんと、甲殻類食べちゃダメな人もいるじゃないですか。
僕そうですよ。
あなたエビあかんかったっけ？
僕エビがね、突然ダメになったんです
よ。いつ頃から？
いつ頃かね、結婚して、
うん、
なんかちょっとましてね、
うん。
エビフライ、今、全然どうもなかったんですよ、全く。
だよね。
どうもなくて、で、うん、夕食でエビフライ出てきて、
うん。
ほんで、なんかね、2時間ぐらい経ってからおかしいなぁ思ったら、
うん。
もう体中にね、500円玉ぐらいのジンマシンが。
はぁ、あ。それエビっていうのはもう、はっきりしたん？
もうエビ。
アレルゲンっていうか。
そうだ、はっきりしてて。
うん。
で、すぐも病院で点滴ですわ。
いやいやいやいや、大変やな。
ほんで、もう、あ、もうエビダメやねな、の分かって。
ああ。
ほんで、また2回目になったんですよ。
うんうんうん。
まあ、その時ね、嫁さん忘れとってね、
うん、
グラタンの中にエビ入れとって。
忘れとって、
むき。忘れとって。
ああ。
で、僕もわからんとまた食べとって。
ああ。
で、だんだんで息苦しになってくるんですよ、2時間経ったら。
いや、ほんまそれ。
そう、呼吸困難になってきて。
言うけど、本当になるんですね。
いや、そうなんです。
やばい、やばいでしょ、だから死にかけるでしょ。
ああ、なんやなんやと、ああ、エビ入れてしもうたとか言
う
て。
うわ、お前何すんねん。
ええ、言うて。ほんで、スッと抜けたんですよ。
え、抜けるの？
そう、呼吸困難がね。
ええー、そう、よかったの。
そう、ほんで、スッと抜けた瞬間に、全身にまたジマジンですわ。
はあ。
だ多分内臓か、気管が腫れて、うん、まずね。
うん。
で、それが、収まってから外にバーン出てきて、
あ、
でまた点滴ですわ。
それも生まれ持ってじゃなくて途中からっていうのはすごいね。
違います違います。ちょっとね、なんとなくね、きっかけね、分かってるんです
けど、なるの。
僕エビアレルギーの知らんかったんですね、
はいはい、
そんなもんがアレルギーあるの知らんかって、
うん、
ほんでね、患者さんが立て続けにエビアレルギーでエビフライ食べて天丼食べて、そうね、2、3人おったんじゃん、立て続けに、
うんうんうん、
へえ、エビでアレルギーになるんや、のはね、インパクトされたみたいで。
それ映ったってこと？頭で映っちゃったって
。頭で映ったと思うんですよ。それまでエビアレルギーを聞いたことなかったから。
いや、
それしかないかな、
みたいな。まあ、あんまり危険なことやらない方がいいけどね。
うん。
うん。だから今言うた通りの話で。
そうそう。でもね、この前ね。
うん、せん方がいいかもしれん。
間違ってエビ食べたんですよ。
うん。
で、どうもなかったですね。と言って、あえては食べませんけど。
うん。でも、最近、アレルゲンきっちり、
そうですね。
消費するようになったしね。
うんうん。
なるべく見てから食べた方がいいよね。
そうですね。
うん。あとは、まあ、思い込みでなってんやったら、関連所管になんともでもなるから。
ええー、まあ、それは やりましたよ、いっぱい。
やってみた。
やりました、やりました、その当時ね、
うん。うん。もう一回やってみたら、うん、
もう一回やって、まあ、そんな好きでもないからね。
うん。でも、
あえて食べようと思え
ば。やけどね。
うん。
たまたま入ってて、嫌じゃない、死にかけんの。
そうですね。うん、まあ、多分もう大丈夫と思いますよ。
ああ、そうね。やっぱりね、
はい、
いろいろあるな、
うん、ありますよね。
そうそう。でね、あと、まあ、中にはしっかり、こう、何々は怖いっていう感情を感じたんだけども、
はい、
なかなか消えていかないんですよねって方もいらっしゃると思うんですね。そういう方は内観して掘っていくと、
はい、
幼い頃のトラウマが原因だったっていうね、
うんうんうん
うん、直接丸々が怖いわけじゃなくて、その原因になるトラウマがあったと、
うん、そうですね、
それを自覚することによってその丸々が怖いという恐怖も消えていきましたっていうこともあるわけですよ、
うんうんうん
うん、ですから、そういうところもちょっと見ていただきたい、
はいはい、
うん、でね、これもまたですね、福岡セミナーの参加者の方のお話なんですけども、親子でね、
はいはい、
セミナーに参加してくれた方、娘さんからのね、
はい、
ご相談で、切り花が怖い、
はいはい、
っていう話なんですね、
うんうん、
花壇や道端に咲いている花は何ともないんやけども、
うんうん、
この花瓶に飾られている花とか、誰か持ってる花束を見るとね、
うんうん、
近寄ることができずに、
うんうん、
早く枯れてくれと思うんやって、
はいはい、
うん、もう見たくない、枯れてくれって逃げ回ったりすると、キャーって言ってね、
うんうんうん、
でこの嫌悪感は過去の記憶からでしょうかという、まあ、ご相談なんですけども、
はい、
ね、同じ花でも、
うん、
道に咲いていれば何ともなくて、
うんうん、
その同じ道に咲いている花を切り花にすると嫌悪感を感じるということは、
うん、
その花自体が嫌いってわけじゃないですよね。
そうですね、
うん、なんかこの切り花というところにキーワードがあるような感じがするよね、まあ、
状態ですよね。
そうやね、状態やね、
うん、
だから一体どこに原因があるのでしょうかということなんですけど、やっぱりそれは本人に感じていただくしかない。
うんうん、
うん、まあ適当にこっちがこうちゃいなって言えるけど、
うん、
やっぱり本人が感じて自覚することによってその恐怖が消えていくわけでね。
うんうん
う
ん、
僕は言ったことは、あ、そうかな、じゃ何もならないわけですよ。
はいはい。
うん、ということでね、一つ試しにやってみていただきたいことがあるんですね。
うん、はい。
で、切り花なんて、怖くないっていう方がほとんどだと思います。大好きだっていう方が。ね。
そうですね。
うん、花を毎日飾ってますっていう方もいらっしゃると思うんですけども、
うん、
今からやることは、まあ、きっと何か感じると思うんでね。
はい。
ご一緒にちょっとやってみていただきたい。
はい。
はい。ではいきます。それではね、軽く目を閉じ ってください。
はい。
はい。まあ、ピッカルちゃんもやってもらおうかな。
はいはい、やります。
イメージなんですけども。
はい。
あなたは花壇に咲く花です。
はい。
今あなたは太陽の光を浴び、とても気持ちの良い土に根を下ろしています。心はとてもリラックスし、体も生き生きとし、エネルギーに満ち溢れています。ああ、気持ちええなあ。そこにいつも水やりに来てくれる人がやってきました。あなたはこの人が大好きです。嬉しいなあ。ちょうど喉が渇いてたんだよね。いつもありがとう。あなたに近づいてくるその人の手に何かキラッと光るものが見えました。あれ？なんだろう？その人はだんだんあなたの方へ近づいてきます。そしてあなたの目の前にやってきたその人は笑顔であなたの体に何かを近づけてきました。それはじょうろではなく、ハサミでした。まさか、ああ何するんや、やめてくれと叫ぶあなたの声は、人間には聞こえません。そしてあなたの体に今、冷たいハサミが当たりました。さて、どれぐらいの時間が経ったのでしょうか。あなたの意識が戻ってきました。実はあなたは死んだのではなく、ショックで気絶していただけでした。ここは今いつも世話をしてくれていた人の自宅です。あなたは綺麗な白い花瓶に生けられています。大好きだったその人は、目の前で紅茶を飲みながら、じっとあなたを見ています。ああ、とても綺麗だわ、と満足そうです。あなたを花瓶に生けたこの人間に、あなたは今何を感じているでしょうか。その人に対する感情を感じてみましょう。さて、今あなたは自分のことをどう感じるでしょうか。自分に対して何を感じているのか、少しその感じ、味わってみましょう。はい、結構です。今から5まで数えます。5という数字を聞くと、あなたは何も問題のない今に戻ってきます。はい、それでは参ります。1、2、3、4、5。はい、ゆっくり目を開けてみてください。はい、いかがだったでしょうか。ピカちゃん起きてます？
はいはい、大丈夫です、
はい。いきなりホラーサスペンス映画さながらの。
いやー、なんかすごい展開になりましたね。
ねえ。で、まだね、恐怖抜けきらないっていう方は、
はい。
これハートロケットでね、
はいはい。
その感情をこうぐーっと、何々怖いっていう、もうそのまま出してもらってね、
うん。
飛ばしてもらったら、この恐怖も抜けていきますからね。
はい、そうですね。
うん。ですから、わーっとわーって言って、そのままロケットピョンピョン飛ばしても、何回か飛ばしていったら落ち着いてきます。
はい。
はい。でね、パニック僕もずっと長年やってましたけど、パニックで死んだ方がいない。
はいはい。
っていうのが僕らパニッカーのね。
バックパッカーみたいですね。
うん。なんかあの誰かがパニッカーって呼んでたんで、僕もパニッカーって言葉がいいなと思って。我々パニッカーのまあ一つの安心の材料というかね。
うんうん。
うん。パニック発作で死なないと。
はいはい。
過呼吸もピカリちゃん死なないよね。
そうですね。大丈夫ですね。ね、
息苦しいけど、うん、本当に息が止まって死んでしまうって話もないしね。
はい。
うん。だから、たとえパニックになっても大丈夫なんだと。
うんうん。
うん。いうことで、ね、安心して、パニックっていただくと。
ドンと飛び込んだりですね。
そうやね。そのパニックになってしまっても仕方ないから、その時に、僕はね、いつも時計を見てピークを数えてましたよ。
ああ、そうですか。
うん、もうすぐピーク来るねんっていう。
はいはい。
うん、そこからずっと下がっていくんでね。
うんうん、うん。うん、
ああ、今下り坂に入ったっていう客観的に自分で感じてたんで。
ああ、もう慣れたもんですね。
慣れたもんな。あとメモを用意して、書くんでね。
はいはい。
うん、あの、書いて書いて何を思ってるか書くと。
うん、うん。
それで目で見るということで自覚症状があって、それも安心の材料になるんで。
はいはい。
いろいろとね、工夫してもらったら、だんだん、うん、パニックというのがだんだんこう、なくなっていくというか。
はい。
うん、慣れていけば、弱、こう、エネルギー落ちてきて、
うん。
いつの間にか自覚がきっちり始まっていくと、パニックも収まってくるんでね。
はいはい。
さっき言ったように逃げちゃダメです。後ろに、得体の知れんものをこう背負った感じになると怖い、怖さっていうのがほら、
うんうん。
どんどんどん大きくなっていく、増幅していくじゃないですか。
はい、そうですね。
真正面から見るっていうのがね。
うんうん、
自覚するっていうのが大事なんでね。
はい。
今回の気楽で、あ、そっか、もう逃げずに正面から見てやろうと。そういう方が増えたらね。
はい。
いいかなと思います。で、今回相談してくれた女の子がね、先ほどの誘導で何を感じるのかっていうのは、
はい。
私にはわからないんですけども、何らかの形でこの切り花恐怖症とね、つながるところがあるんじゃないかなと。
はい。
思うんですけども、結局のところ外の世界には何もない、
はい、
自分の中にあるものが反応して感じているわけですから、
うんうん、
切り花に何かは自分の中にあるものがこう映っちゃってるんですね。
うん、そうですね、
うん、ですから、普通の花は、大丈夫なんだけども、切り花になった瞬間にも嫌悪感っていうね、
うんうん、
その中に自分の中にあるものを、ぜひ、内観して探してみていただきたいと思います。
はい
ね、人生とはもう感じることしかない、
うん、そうですね、
ね、ですからありとあらゆる感情や感覚を感じるということを自分に許可するんですね、
はい、
そうするともう人生に敵なし、
うんうん
ね、敵は自分が作ってたんだってことですよ、
うん、そうですね、
うん、だから全て許可しようということで、
はい
はい、ベルトコンベアに乗ってくる回ってくるお寿司をパックンちょっと食べていく、
はいはい、
ね、過去に食べた寿司と比べて落ち込んだり、
うんうん、
まだ回ってきてもいない寿司のことを考えて憂鬱になったり、
はいはい、
ね、人間こんなことやってるんで、
そうですね、
うん、だからこんなことはもうやめようと、
うん、
全くナンセンスだと、
はい、
うん、あの目の前にある寿司だけを食べて生きていけば、人生ドーンとシンプルになるんでね、
はい、
うん、ぜひそうやって生きていただきたいと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。